はい、今日は無量光ですね、うん、無量光と言いますのは知恵が無量であるということです、ね、知恵が無量であるっていうことは、知恵がある人っていうのはですね、その人の表面の姿にとらわれることなく、表面の言動にとらわれることなく、その人の心の奥底までですね、知ることができる力、これが知恵のある人ってことです、ね、無量の知恵があるっていうことは、あなたの心の奥底をどこどこまでも知ることができると、ね、あなた自身が知らない自分の姿も知ることができる、はい、
知恵があるということは、親はこの
知恵があるということは、例えばこの人の例で言うならば、この人が大丈夫だっていう言葉を使うことによって親子が逆転している人なんだなということがわかるってことです。そう、知恵があるからそれがわかる。だからこの人は親子が逆転しているからね、親になりたいって言いながら子供になろうとしている。で、子供になることによって無責任になるわけですね。子供になる、いわゆる親になる前の方がまだ責任があったわけ。
理
性が、はい、そうそうそうそう、
この子を見て、
うん、だから自分の両親が、ね、いわゆる生きていくことで精一杯だったってことです。
あ、その頃は、
その頃は生きていくことで精一杯だから、子供の心まで見てあげることもできなかったし、子供のことを守ってあげることもできなかったってことです。
みんなそうだね、我々の子は
ね。ただこう食事さえ与えていればいいんだ、うん、ね、飢えさせなければいいんだってなっていたと、うん、だけど大事なのは子供の心を守ってあげることだった、うん、ね、それができていなかった。だから子供は、うん、ね、疲れて帰ってきた親がね、感情を乱さないように一生懸命気を張らなければならなくなったわけです。はい、ね、
それは今年は分かってほしい。お、
でそれを子供としてはね、そうだ、子供というのは親の顔色を伺うものだってなってるんです、ね、
自分がそうだったから、
自分はそうだと、ね、だから親になったら自由に振る舞えると思ってるわけです。
びっくりした、なんか教えた
ね、親になったら自由に振る舞うことができると思ってるわけ。
うん、そういう親の姿を見てきたから
自由にしてたのか、その春、
うん、いつの春、
春、
うん、今年、うん、自由にしてた、うん、気遣ってたと。
応援になろうとして大丈夫、
うん、大丈夫だって言ってた、帰って
大丈夫な風に進めてた、
うん、あの大丈夫だってこう進みたいけど、ショートカットはいけない、ショートカットはいけないってね、あのサコから聞いてたから、
まあまあ、
一生懸命
そうだけども、
もっと子供を
その子供でいいんだよという子供が結局親に気を使う立場になってるわけ。それ親の振る舞いなんです。
させるのにいろいろ気遣って動いてだから子供らしくなかったですね。
子供らしくないわけですよ。だから早く大丈夫になりたい、うん、つまり子供らしくない振る舞いをすればするほど今がきつくなるんです。で親になったら大丈夫になったらもうきつくないわけ。気を使わなくてもいいと。俺はだから例えば農家をね継いだと、そしたらもう親父の顔色なんて伺わなくてもいい、俺は俺のやり方ができるんだと、何者も縛られずにできるんだとね、それこそ親なんだ、そうだ早くなるぞと
そうはいかないんじゃないの。
ええ、だからそれがそう思ってる親っていうのが子供の姿なんです。
あ、そっか。は
あ、子供の時に思ってた親の姿のになるとうまくないんで、
ね、つまり親になったら縛られずに済むと思ってます。自分の好きなことが好きな時にできると思ってます。そう思ってるってことは当然子供の時は気を使ってたんです。好きなことは好きな時にできない。
そんなに気使ったの？
そうそうそうそう。
私なんかあんま分からんわ。アホだろうか。
はい。
アホだろうか。
いや気を使ってないから今気を使えるじゃないですか。だから気を使わずに済む時期が必要なんです。
ああなるほどね。
無邪気に遊べる時期。
そうそうそうそう。
無邪気に。
その時期が少ない。
何も覚えてない。
そう。ね、もうほんとなんていうんですかね、うちの娘なんてもう勉強のことなんて考えずにね、もう遊ぶだけ遊んで、で寝ると。もうなんか取り巻きのなんていうんですか、居候さんを集めて、ね、モンスやらモンスト、やりまくって、寝ると。
小学校何年生ですか、ね、
小学校2年生。
勉強
もうだんだん勉強するようになりましたけど、初めはもうほんとね、もう遊びまくって寝る、うん、遊びまくって寝る、
すごい
遊びまくって寝る
子供らしい子供だ。
いやもう全力で遊ぶとい
いなと思いましたね。そうだったらいいなと思った
いいな子供っていいな、これが子供な
の。自分の子供の時なかったなとかね思っちゃってるね。
ね、それはその子供だからできるんじゃないんですよ。子供にそういうことを与えてあげたいという親がいるからできることなんです。どの子供もできるわけじゃないんです。
安心できるから、
ね、環境を与えてくれる人がいるからできるんです。誰かがね願いを起こさないとできないんです。子供の時ぐらい好き勝手やっていいじゃないかとね、そういう願いを起こしてくれ、ね、くれた人がいるからその子はできるんであって、どの子供もできるわけじゃないんです、ね、子供はみんなみんなね、みんながみんな好きなように振る舞えるわけじゃない。親がいて初めて子供は無邪気に遊ぶことができるんです。はい、
その親の考え一つで変わってしまう、
ね、だけどその親はですよ、自分が働くだけじゃない、自分の心を整えるだけじゃない、子供の心まで整えるだけの力が必要なんです、ね、自分の心を整えることを仏教で自利って言うんですよ。まず最低限自利ができてないとね、
それもできてない。
あ、そうそうそうそう、なんか明日雨らしい最近天気がつくこれジリができてないとね。だけどジリができても子育てはできない。子育てはリーダーなんです。リーダーっていうのは子供の汚れも受け取ってあげて自分の心も保っておれないといけないわけ。ね、我が家だったら、ね、家に帰ってくるとみんな汚れてるわけですよ。今もうほんと我が家もピーチクパーチク状態なんですね。もうみんな汚れてると。
大変だ。
そうすると、私が帰るとですよ、ね、まずその家族の分の汚れを取るだけじゃなくね、イソロさんたちの汚れも取ってね、その近くの清盛家の汚れも取ってあげなくちゃいけないと。
清盛くん、
自分を保ちながら。
自分を保ちながら。はい。
大変だね。
ね、これが、結局ジリーができてなかったら、絶対リタはできないんです。ね、これはどこに書いてあるかというと、教行信書の確か行間だったと思いますけど、ね、308ページ。ね、右から1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですね。ジリによるがゆえに、すなわちよく利他すってね、ありますね。ジリによるがゆえに、すなわちよく利他すってね。ね。これ、ジリする、あたわずして、よく利他するに表す。ジリが、ね、できるから、ジリをちゃんとできるから、すなわちよくリタ、リタに移ることができる。ね、リタっていうのは、人のために一生懸命働きかけることじゃない。人のために汚れを抜いてあげて、幸せな環境を用意してあげることがリタなんです。私たちはね、よくリタっていうとね、子供のために服を買ってあげた。子供のために靴を買ってあげた。子供のために食事を買ってあげた。ね。それがリタじゃないかと。これリタじゃないんです。リタっていうのは一番は、汚れを受け取ってあげることなんです。汚れを。ね。子供の汚れを親が受け取ってあげる。それがリタです。当然、相手の汚れを受け取ったら、相手がイライラしてるなら自分もイライラしてくる。相手が不安になってるなら自分も不安になってくる。それがリタです、ね。その時に自分の心まで崩れてしまったらリタにはならないんです。ね。だからジリができてない人にリタは絶対にできないんです。ね。これがジリによるがゆえに、すなわちよくリタす。これ、ジリするあたわずして、よくリタするにあらず。ね。ジリができるから、リタをしていくことができる。ジリができないのに、リタをすることはできない。ね。その後2行、3行後にですね、リタによるがゆえに、今度ね、じゃあ、ジリをある程度やっていくとどうなるか。ね。子育てが始まってくる。リタが始まってくる。ね。そうすると、リタをするがゆえに、リタによるがゆえに、すなわちよくジリする。リタをしていこう。子供を育てていこうと思うからこそ。子供の、この子の親になろうと思うからこそね。 自分自身もちゃんとしなくちゃと、こうなると。利他によるがゆえに自利をやっていけるんだと。ね。
飲みに行ったりとかはしない
。そうそうそうそう。
自分のためだけでは動けない。
ね。この子がいるから、このね、この家族のために、この妻のために、私も自分をちゃんとコントロールできるようにならなくちゃいけないと。ある程度自利をして、利他が始まるとね、自分ってなんてね、自分のことがきちっとできていなかったんだろうと思うわけですよ。ね、自分の好き勝手に生きてきたんだろうと思うわけですよ。ね、子供のことをちゃんとしてあげたいと。ね、この子供に幸せを与えてあげたいと。この子のために幸せな環境を用意してあげたいと。こう思えば思うほど、いやあ、自分はちょっとしたことで腹を立てるなと。自分はちょっとしたことで欲に流れるなと。嫌なことがあったらついね、顔に出るなと。どうしてこんなことを思ってしまうんだろうと。ね、自分のことが見えてくる。人と向き合えば向き合うほど、利他をしようとすればするほど、自分の心が見えてきますね。ね、なんで腹が立つんだろう。なんでね、こんな醜い心を起こすんだろう。なんでこんな汚い心が見えてくるんだろう。いろんな自分の心をね、見せられるのが利他です。その時に一番大事なことは何かと。ね。利他に励んで自分の心が見えた時にね、何を一番心がけたらいいのかと。ね、それはこれが自分なんだなと、これが自分ね、自分はこんなね、すぐには変わらない、自分を待ってあげるんです。こんな人間簡単には変われないんです。その時に一番なんていうんですかね、自分のことを待てないのは自分自身なんです。もっと早く自分は変わらなくちゃいけない、ね、もっと早く自分自身はいい人間にならなくちゃいけない、こんな心を起こさないようにならなくちゃいけない、そうやって自分を自分で責めていくんです。だけど、そうじゃないんです。誰よりも自分のことを待ってあげなくちゃ。ね。これが自分。にって感じでね。に。怒っちゃった。でも仕方ない。にって感じでね。欲に流れちゃった。仕方ない。に。ね。イライラしちゃった。でもいいや。に、
そうやって認めてあげることによって自分は育っていく。
そうですね、認めてあげることによって初めて自分が育っていく環境が出来上がるんです。
自利、それが自利、
自利ですね、本当の意味の自分が成長するためには時間がかかるんです。だから誰よりも自分自身が自分をね、自分が変わるのを待ってあげなくちゃいけない。自分のことが待てるようになると人のことも待てるようになる。ね、この子はこういう子供なんだなぁとね、それはその先にね、自分はこういう人間なんだなぁとね、それを受け止めないといけない。でもそれは利他をしていかないと見えてこないんですね。利他をして初めて自利が、自分の心が見えるんです。 親としてね、どういうふうに振る舞わなくちゃいけないか、そういうことを聞いて初めてね、自分は親らしいことをしてこなかったなぁとこう思う、ね、親とは何かリーダーをする立場ですね。そのリーダーをしなくちゃいけないんだなぁと分かって、自分はなんてね、親として失格だったんだなぁと。そこで大事なことは、まあいいからなんです。まあいいか。
住んじゃった。
だって、まあいいかって気持ちに置ければ、自分が気持ちが楽になるからね。
はい。
責めなくて済む
から、ね。そう。
今はこれでまあいいかと。
そう。まあいいか。ね。まず自分を、今の自分のままでいい、ね。今の自分のままでいいと許してあげることが大事なんです。今の自分のままでいいと思えると、相手も、まあこの人はこういう人なんだと思えるようになるわけ。人が許せないのは、自分が許せないんです。自分のことがね、許せないんです。ちゃんとできない自分が許せないんです。
ありのままの自分を認めてない
から。そう。そう。ね。こんな自分が子供に接したら子供は不幸じゃないかと思っちゃうんです。そんなことはない。ね。むしろね、完璧すぎる親だったらどうですか？
やりづらい。
何をやるのも完璧。だったら子供はですね、息苦しいです。ね。完璧じゃないからいいんですよ。不完全だからいいんです。ね、それで子供は不幸になってしまうんじゃないか。そんなことはない。ね。自分が今幸せだったら、子供も幸せになれるはずなんです。だってカエルの子はカエルなんですから。ね。こんな自分に育てられたら、育てられたら不幸って思うのはですよ。今の自分が不幸だと思ってるからなんですよ。そんなことないと。今の自分は仏法が聞けて幸せじゃないですかと。少なくともこのね、地球上にたくさんの人がいる中でどれだけの人が仏法を聞いてるんですか。ね。ほんのわずかな人しか聞いてないと。そしたらね、幸せ者です。こんな幸せな私に育てられる子供は、そうですよ。世界一とは言わないまでも、幸せ者じゃと。
ママ。
もっと自信を持っていいんです。
ママ。
わかります？言ってる。
なんで自信を持てない？
はい。
なんで自信を持てない？
なんで自信を持てないか、それは自分の中でですよ。自分の中で責めれば人は変わると思ってるからです。自分を責めれば自分は変われるし、人は責めれば人は変わると思ってるんです。でも現実は責めても人は変わらないんです。ね、人を責めても自分を責めても人は変わらないんです。
痛いしわし。
責めるのは、責めれば早く人は変わるんじゃないかと思ってるんです。これをもっと分かりやすく言えばね、この子をね、責めればね、明日にはなぜか3歳になっている。責めれば次の日には4歳になっている。さらに責めれば10歳になる。もっと責めれば20歳になっている。それはあのトトロのね、トトロの話でもありましたよ。うーん、うーってやるとね、こう目がポッと出てね、ポポポポポポポッと。
サルカニガスはあれみたいな。
でも実際は子供を育てるのにも時間がかかる。ね。その子供の体を育てるのにも時間がかかるなら、子供の心をね、心を育てるのはもっと時間がかかるんです。ね。
ということは自分にもまだ時間がかかる。
そうそうそう、自分にも時間がかかる。人にも時間がかかる。それが一つ、待てるような、待てるっていうのは、どんなに責めても人は変わらないんだっていうのが待つってことなんです。待つ、
ママ。
そう、責めても人は変わらないんだっていうことが一つ納得したら待てるようになる、ね、待てるようになるとなんて言うんですかね、自信とはでは言わないけども落ち着くんです。わかりやすく言えば、なんて言うんですかね、こう、さ、あの 42.195km のマラソンを走らないといけないとする、ね、で一生懸命早く走ったら早く着くと思ってる間は頑張るじゃないですか。だけど 42.195km ってさ、ね、短距離したのにわーって走ったら到着します？いや、自信がなくなる、はあ、僕はこんなに走ったのにまだゴールが見えない。見えるわけないです、ね、見えるわけないってことが分かった瞬間、つまり 42.195km 絶対渡らなくちゃいけないって、ね、走らなくちゃいけないって分かった瞬間に歩いてでも行くかってなるんです。心は落ち着くんです。今まではね、なんか前を走ってる人がいたらね、抜かなくちゃいけないってなるんです。抜いたら早く、私の方が早くゴールできると。でも 42.195km となったらね、前走ってても、まあいいや、なんじゃ、あの、東京市民マラソンとかでね、前走ってても、そんな、なんとかしようと思わないでしょ。
自分のペースで。
あ、そう、自分のペースで。
ゴールまで行ける
な。あ、そうそうそうそうそう。これが自信なんです。攻めるのは短距離走だと思ってるんです。わかります？
ありのままでいいやと思ったら。
ママ。ママ。
どうしてそんなに攻めてしま
う？だから、早く結果が出ると思ってるからです。
結果が出たことがあったからですか？
うん？ないです。あ、攻めれば形だけ動いてくれるからね。でも考えてみてください。結果が欲しいっていうことはですよ。ね。例えばお金で言うなら借金してでも結果は結果じゃないですか。1億円が欲しいって言ったら、1億円を借りれば目の前に1億円ができるんです。その1億円で好きなものが買えるんです。借金してね、借金して1億円を目の前にあったら。でも借金して目の前に1億円ができて、その1億円を好きなことに使ったとして何の意味があると思います？
借金返して関係ない
。ええ、それよりもその1億円を貯めていくことに価値があると思いません？
ママ、ママ、
努力して時間をかけて 何かを手に入れた方がすぐ手に入ったよりもずっと嬉しいですね。ね、何にもですよ、何にも手をかけることなく息子がね、後を継いでくれたと、そこに喜びなんてありません。出来の悪い息子がね、いろんな問題を起こしながらも手を変えね、手を加え時間をかけて最後にも継いでくれたと、あー、やっとこの日が来たんだと
喜びひとしおだよね。
そこに自信があるんですよ。そこに自分が頑張って頑張って努力して手に入れたものしか自信なんて生まれない。ね。自信がないのは、過程より結果が、ね、結果が大事だっていうか、結果に価値があると思ってるんです。例えば極楽に行くっていうことを言うなら、もう極楽に、あい、着いた、はい、勝ち、勝ちがあるというふうに思ってる。もっとわかりやすければね、1秒後に極楽に行きました、はい、嬉しいでしょ、嬉しいでしょ。あ、でも極楽に行くのが目的でしょ、はい、1秒後、はい、極楽、はい、何も努力せん、はい、極楽、あ、極楽、あ、極楽行った、う、極楽、何も振り返ってもない。
簡単に行けちゃうじゃん。
それが嬉しいですか？やっぱりその極楽に行くまでのいろんなこうね、童貞こそ人生の醍醐味なんです。そうでしょ？例えば、ね、タイムマシンみたいなものが、ね、人生早送りマシンみたいなのがあってね。ちょっとこう、その早送りボタンを押した瞬間に、この子供がね、パッと二十歳になって、立派な大人になっていると。その過程は全部もう記憶にない。あー、いい子に育ったねー。嬉しいでしょ？
わかりません。嬉しい。
嬉しくないですって。そう、家庭なんです。家庭が幸せなんです。この子を育てていく過程が人生の楽しみなんです。
すんなり言ったら、あの時こうだった、この時こうだったっていうのはないから。
そうそうそう。
感動がないっていうか、感激がない。
ね。例えば、道美さんで言ったならば、ね、その、60までのね、長い人生の過ごした時間よりも、60からこの息子さんといろんな問題が起きて、ね、過ごした時間の方が絶対濃密です。
覚えてます。
覚えてます。
心がかかってます。
やだ。やだ。向
き合わざるを得なかった。
そうそうそうそう。それが幸せじゃん。ね。自信っていうのはね、うまくいった時よりうまくいかなかった時の方がつくんです。ああ、こんな苦しいことも乗り越えた。ねえ、何の問題もなく過ごしていけることがいいことじゃない。いろんな問題が起きることがね、人生の幸せじゃないですか。そう思いません？ねえ。自信なんてものはね、ああ振り返ってみて、あんなこともあったな、こんなこともあったな、そんなこともあったな、大変だったな、でも生きてるか。じゃあ人生これからいろいろあるけど大丈夫だなってなる。望みすぎっていうのはその成功することがいいことだってなってるんです。 でも人生っていうのは失敗からしか学べないんです。失敗した方がいいんです。ね。いい人生を送ってるんです。はい。そうですよ。私ほど失敗したものはいません。いい人生だと。
これは
自信につながる。こんな底辺からよく這い上がってきた。
本当だ。
まだ底辺に落ちてもいいか。またあそこからやり直せばいいか。
すごい、その強いと思う。苦しみを知ってるから。
人の苦しみを分かっている。
ね、だからそう思えないのは、なんていうんですかね、やっぱり自分の人生に価値を置いてないんです。やっぱそこが一番大きいんでしょうね。自分の人生に価値を置いてない。既製品が価値があるんです。これに1万円の価値がついたらね、人が1万円、あ、これは1万円なんだなと、値札がついてたらね、あ、これは1万円なんだなと、いわゆる人が価値を置いていることだけが価値があるんです。ね。こうなっちゃってるんです。だからお金を出して高いものを買えば価値のあるものを手に入れたになってるんです。でも本当の価値はこのカバンを私がどう使ってどういう人生を送るかなんです。どんなにいいもの買ったって幸せじゃない。幸せっていうのはこのカバンを使ってどう過ごすかなんです。価値のあるものを買えばそれが幸せじゃないんです。どんなに価値のあるものを買ってもそれを幸せになるように使わなかったら何の意味もないんです。大事なのは自分の足で歩いてきたその時間なんですよ。ね。
苦しんできた回数というか。
そう。ね。悩んできた量なんです。自分の人生を真面目に考えて悩んできた分だけ自分の人生には価値があるんです。ね、それをたとえ誰も認めてあげなかったとしても私は認めます、ね、それは素晴らしい経験なんだと。これが仏法ですから、ね、素晴らしい経験なんです。私は認めます。
自信が持てる。
嬉しいです。
ね。
ね。
自信持って生きていく。
これが仏法なんです。だから、もっと自分に自信を持ってもいいんですよ。ね、誰も認めてくれなくてもいいじゃないですか。ね。全知識は認めてくれるんだと。ね。よく頑張りました。ね。きっとほら、こういう風にしてもらいますよ。
花丸になる。
花丸。
そう、大変よくできました。
小判をしてくれる。よく頑張りました。うん、何でもいい
はい分かっていただきました
じゃあ今日は以上です。